はいどうもこんにちは、宗像です。このチャンネルでは今流行りの AI を使って開発未経験からでもプログラミングを学ぼうというコンセプトで開発の基礎知識や最新の AI ツールについてお話ししていきます。今回はですね、結構地味なんですけど、多分めっちゃ大事なことを喋るので、ぜひ聞いてほしいなと。いつもそんな自信ないんですけれども、今日のやつは多分知っとくとですね、AI とのやりとりがかなり便利になるんじゃないかなというところで、昨日、おとといに引き続いての話なんですけれども、なんか、自動化とかですね、ツール作るといいよ、みたいな話をしてたと思うんですけれども、昨日ですね、デスクトップツールで、クロードコードで、どんぐらい、今、なんだ、フェイブルとかですね、習慣どんぐらいいってるか、みたいなのを可視化するツールを作ってたんですけど、その最中に、このセッション、一つの会話の中でどんぐらいトークン消費してんのかみたいなのをですね、分析させようと思ったらですね、めっちゃ分析してくれて、結構これやったら上限達しにくいんじゃないかな、みたいなのが見えてきたので、その辺の話をしようかなと思います。まあなので、まあ、いわゆるトークン節約術ですね、の話をしていくんですけれども、で、これ、ノートで書こうと思ったら結構ですね、大掛かりじゃないけど、結構大規模になってきたんで、今日明日のどっかでは出そうかなと思うんで、まあ、音声で先にですね、先出しという感じで話していくんですけれども、まず、まあ、すべての AI ですね、の、上限っていうのは、基本的には、入力トークンと出力トークンっていうものをどんどん使っていって、それがまあ、枠を超えるとですね、リミットに上限に達しましたよって言って、使えなくなると。いうものがあって。で、入力トークンっていうのは、AI に与える情報ですね。会話とかですね。こっちから人間が与える指示みたいなのが入力トークン。で、出力トークンっていうのは、AI が、まあ、考えたりしたこととか、考えた結果、ユーザーに教えてくれたこととかですね。によって、まずトークン消費っていうのがされていくんですけれども、この中で、おそらくですね、ほとんどの人が、最も、なんだろうな、場所使ってるところで言うと、この、まず入力トークンってことっていうところになるかなと思います。で、入力トークンって何かっていうと、でもそんな、会話のやりとりだけで、そんな増えていくのと思われがちなんですけれども、AI とやりとりしてるときって、なんかこういうアイデア出してよ、みたいな感じで言ってですね、1、2、3があります、どれにしますかって言って、で、その次の、回答とかで、例えば3番にしてくださいって言ったら、ちゃんと前のやりとりで言った3番のことを知ってるじゃないですか。で、これはなんでわかるかっていうと、こっちがですね、何か指示をするたびに、AI に対しては過去の履歴を全部ですね、全部ぶん投げて、で、その結果、返しているっていうことになるので、会話が長引けば長引くほど、まず、ユーザーから AI に対する問いかけですね。を行うときの、消費がですね、もう雪だるま式に膨れ上がっていくみたいな。まあ、そんな感じですね。なんだろう、フィボナッチ数列みたいな。フィボナッチで合ってたっけ？ フィボナッチ数列ってなんか前の二つの足し算するとどんどん増えていくみたいなやつですね。があるんですけど、あれみたいな感じで、前回やったやつにさらに、ユーザーが言ったことを足して、その足したやつをまた組み合わせたやつをまた AI に渡して、で、AI から返ってきた返答も含めて、また次の質問で AI にですね、渡してみたいな。まあ、そんな感じになるので、やっぱり、まあ、前々から、まあ、言ってはいるんですけれども、その会話が長引けば長引くほど、その過去の会話の履歴のデータっていうのはめっちゃ上がっていくので、まあ、その分ですね、AI に与える、情報が膨れ上がっていって、で、結果的にですね、上限に達しやすいよというところがあります。で、まあ、これだけで言うと、まあまあ、前々から一応知っていたところではあるんですけれども、あと、それに加えて、会話を始めるときにですね、絶対、一番最初に、読み込まれる情報っていうのもあって、基本的には、その会話をスタートするときに、読んだやつを、まあ最初にベースにしつつ、そこに、会話の、やりとりがですね、どんどんどんどん積み上がっていくみたいな。まあそんな形になるので、意外とですね、その最初に、呼び出す内容も重要だったりします。で、ちょっとクロードコード限定になっちゃうんですけれども、クロードコードで、新しい会話をですね、スタートした時に、スラッシュコンテキストって入力してみてください。っていう、このもう、丸投げなんですけど、 で、それをやると、何が出てくるかっていうと、その新しく会話をスタートした時に AI が読んでる内容ですね。っていうのが一覧で出てきます。で、ここで、新しい会話でスラッシュコンテキストって入力した時に出てくる内容っていうのは、すべてのやり取りのスタート時点で AI がもう、なんだ、一番最初にもう、領域を占有してるみたいな。そんな感じでスタートしちゃうので、この時点でとんでもない量をですね、使っていたら、もうすでにやばい状態かなという感じですね。で、僕の手元で言うと、システムプロンプト、システムツールズ、メモリーファイルズ、スキルズ、メッセージズ、フリースペースみたいなのが今出てきてまして、あってる。で、システムプロンプトが4.2キロトークン、システムツールが17.9キロトークン。なんで、これとこれだけで、まあ、2万トークンなのかなぐらい。2.1万トークンぐらいが使われている。で、僕の場合はそれに加えて、メモリーファイルズっていうのが、まあ、過去にやり取りした内容ですね。これが今1.9キロ。1900ですね。と、あれ今さっき、あ、いいのか。で、スキルが3.4キロですね。っていう風に入ってます。まあ、これは多分プロジェクトによるんですけれども、多分人によってはスキルバンバン追加してめっちゃ増やしてるとですね、この何もない状態でスラッシュコンテキストって打った時のスキルズが、なんか、膨れ上がってる可能性がありますね。僕もそんなに、まあ、めっちゃ少ないわけでもないけど、めっちゃ多いわけでもないとは思うんですけど、僕の場合はスキルが3.4キロっていうふうに今出てますね。で、全体が、1メガのうち、972キロが残ってるというふうに書いておりますが、まあ、なので、この最初にですね、何も会話してない時の、まず空き状況っていうのを見てみてください。で、この時にすでにメモリーファイルとかスキルとかがですね、なんかとんでもないことになっていたりした、何十キロとか、多分何百キロとかになってきたら、多分相当使っている。もうスタートの時点でもうアウトみたいな感じになってると思うので、まずここを見直すようにするのと、あとはさっき言った会話を、で、このスラッシュコンテキストっていうのは、会話を続ければ続けるほどですね、状況が蓄積されていって、その状態の、まあ、コンテキスト。その状態で積み上がっていた、会話のやり取りですね。みたいなものも、見えるようになっていきます。で、会話が増えていったところで言うと、メッセージズっていうところにですね、多分やり取りした内容が、コンテキストっていうところに入ってくるので、やり取りしつつですね、今どんなもん使ってんだろうってのを見てあげると、今の状況が可視化できるかなというふうに思ってます。まあ、なんで、コツとしては、まずですね、会話を区切ってねっていう話なんですけれども、一応、そういうのが積み上がっても大丈夫なように、ちょっとクロードコードでばっかり調べたんで、クロードコード以外のものは微妙に動きが違うかもしれないのでご了承くださいっていうのを前提なんですけれども、クロードコードの場合は、一応ですね、その直前のやり取りっていうのは、キャッシュと言われるものに、蓄えられていくので、一応ですね、その履歴情報ってめっちゃ増えるんですけど、ただ、そこに対してはですね、キャッシュが効くので、トークン消費が一応10分の1に抑えられるっていう、そういう特徴があります。キャッシュが効いてる間ですね。で、クロードコードのデフォルトで言うと、そのキャッシュが効く期間が、1時間で設定されているので、会話が長引いても、1時間以内に次の会話のラリーを続けていってるうちは、その10分の1の消費でいいんですけれども、その1時間以上放置した後にもう一回命令をすると、そのキャッシュが効かなくなるんで、過去の会話全部を1回ですね、キャッシュに入れるっていう作業をするために、その0.1掛けしたところがフルで、トークン消費するっていうところがあるので、会話を、長時間放置しないっていうのも実は、なんだろう、有効に働くというものがあります。まあ、といってもその1回再開したその1回目だけですね、めっちゃトークン消費が増えるっていう感じなんですけど、ただ、長い会話を、数日かけてですね、1時間おきにやるみたいな感じが多分一番やばくて、久々に、じゃあ、結構前にやった会話を続けるぞって言ってですね、続けると、まず、キャッシュというところに入れるために、フルフルのですね、過去の会話情報を全部 AI にぶん投げて、で、フルで使った後に、じゃあ1回命令します。で、あ、なんか作業してるから、とりあえず放置するか、って言って、で、また2時間後ぐらいに戻ってきて、で、次の命令をする。で、そうすると、またキャッシュが消えてるんで、またですね、フルのやつを AI に投げるみたいな。 まあ、そんな感じになるので、まあ、全体的な話、ちょっと、この口頭の説明でどれだけ伝わってるかっていうところは、ちょっとわからないんですけれども、まあ、まとめるとですね、まず、主にスキルですね。スキルと、ルールファイルを増やしすぎると、一番最初に、乗っかるですね、コンテキスト。まあ、事前に、入れておく知識みたいなのがめっちゃ増えちゃうので、一番最初にまずそれを見直しましょうっていう話と、あとは、会話が、一つの会話ですね。新しい会話に切り替わると、またその一番最初の、読み込むやつだけに戻るんですけど、会話をどんどんどんどんラリーを続けると、その中のメッセージーズってやつがですね、とんでもなく膨れ上がっていくし、やり取りのたびに過去のやり取りを全部ぶん投げるっていう形式になるので、特に複雑なことをやらせて、どんどん会話が長引いていくと、その分ですね、こんにちはって言っただけでも、過去のめっちゃすごいデータがですね、ぶん投げられるんで、なるべくですね、その会話を、キリのいいタイミングで区切ってあげて、で、終わったらまた新しい会話をスタートしてあげるっていうのがコツなのと、あと会話を長引かせる場合は、その1時間以内に決着をつけるっていうのが、おすすめかなと思います。なんで、この2つというか、会話を長引かせない、短めに決着をつける。日をまたぐなら、もう、引き継ぎファイルみたいなのを用意させてあげて、で、翌日、新しい会話をスタートしつつ、引き継ぎファイルを読みながらやる方がまだいいかもしれないっていう形ですね。そんな話でございます。ちょっとマニアックすぎるんで、伝わるかなというところあるんですけれども、結構、僕はあんまりその上限って達しないんですよ。20ドルプランでやってて、で、この会話が長引くと良くないっていうのはなんとなく知ってるんで、いつもですね、結構こまめに会話を区切ってやってるから、まあ聞いてるかなっての思ったんですけど、まあ、今回新たに分かったこととしては、スキルとか、スキルとか、まあ MCP とか、そういったものをめっちゃ増やすとですね、一番初期状態のコンテキストが多分結構使われているかもしれないんで、そこを見直した方がいいかなっていうことと、あとはやっぱ会話を、長引かせすぎない。なんか会話を区切るというか別の会話にすると今までの中身消えるんじゃないのと思われがちなんですけれども、まあ、特に何かを作ってる時って、作られてるファイル自体はもうその場にあるわけなので、新しい会話に切り替えたとしても、今、あるファイルをちょっと見て、このファイルに今度この機能を追加したいですって言ってあげたらですね、全然 AI めっちゃ頭いいんで、そういう風にやってくれるし、まあ、そういう風な仕組みを作ってあげる方がいいですよね。過去というか、会話を区切るときには、今までやり取りした内容を、メモに起こしておいてください、みたいな。次の会話につなげられるように起こしておいてください。で、これで会話を終わります、という感じにして、また新しい会話をスタートする、という方がですね、おそらく節約になるかな、というところでございます。ちょっと本当はオートコンパクトの話とかしようと思ったんですけど、なんか長々と喋ってたらめっちゃ長引いちゃったんで、オートコンパクトの話は明日するかもしれないし、ニーズがあれば、やろうかなと思います。ということで、結構ですね、この話知っとくだけで、で、この動きを意識しとくだけで、特に AI エージェント系ですよね。まあ、クロードコード、コーデックス、アンチグラビティあたりは、まあ、数字とか、そのキャッシュの時間とか違うかもしれないんですけど、そのやりとりが全部蓄積されるとか、キャッシュが効いてるとか、あとは会話を区切ると、その過去のやりとりは含まれなくなるっていうベースは変わんないと思うんで、ぜひですね、概念的なものを覚えておいてもらえればなと思います。まあ、近々ノートで、テキストとあとイラスト付きで出そうかなと思うんで、まあ、そちらもぜひ読んでみてください。ということで、ちょっと長々と話してしまいましたが、今回の話は以上になります。伝えることはなかったかな。あとあれですね。高知の AI キャンプ、AI 合宿が早くも、定員に達したということでですね。早い。2日前、3日前かに一般公募が始まったんですが、もう埋まったという感じなんですが、一応なんかキャンセル待ちというか、救済措置があるかもしれないという話なので、出遅れたという方はですね、なんかキャンセル待ちボタンがあるんで、その辺を押して待っといてもらえるといいかなと思います。ということで長くなりましたが、今回のお話は以上になります。本日もお聞きくださいまして、ありがとうございました。